さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助新藤
主任之助と
健社寺です。
よろしくお願いします。11月17日水曜日生放送でお届けしております。
はい、お願いします。
いやーすごいため息から
いいなあの日ですね。
いいね。
あーなるほど、いいなーっていうね、
一年に一度
の言葉とテンションが全然合ってねえ。
めちゃくちゃいい日ですよ今日は。
そうですね、いい日でしたね。確かに。
おなんかいいことありました？
いやもう普通に寝坊せずに朝起きてね、遅刻せずに現場まで行きましたし、
ポジティブな人だ。
いや全然うまくいきましたね、まあ、いい日でしたね。
小さな幸せをね、
うん、
まあ、感じ取れることが、
っていうのが一番いいことですか。
ああそうですね、うん、一番幸せっていうのはなぎな時がね。
いや本当にでもそれを感じきれるのはいいですね。
うん、
あのリップサービスの江守さんと久々に飲みに行きまして。
あら
リップサービス、あはいはいはい、
いや嘘でしょ。リップサービス忘れます。
何十年一緒だったでしょ。
もううちのメンバーの新人というか、はい、お手の皆さんの名前もちょっともう今うろ覚えっていうの、うろ覚え、
はいはい、うろ覚え、
本名と、芸名、
はいはい、うん、
コンビ名ですか、
うんうん、
もうちょっと曖昧になってしまってるんで。
いやもう
今リップサービスもあれいたな、そういえば誰だったっけってなってしまった
。あ一瞬
ごめんなさい。
すごいな。でもリップサービスの江森さんと、
うん、
まあ、飲みに行きまして、
はい、
どうでした？この水曜オリジンアワーをめちゃくちゃ聞いてるらしいですね。
あそうなの、出たよ。
はい、だからもう今やリップサービスは2人とも
そうなの、
水曜オリジンアワーをめちゃくちゃ聞いてくれてるんですよ。
これ聞いてるっていうなんかアドバイス的なのはないの？
いやもう本当にもうただただもうオリジンを離れて、
うん、
やっぱりもうオリジンがもう恋しくなってると。
なるほど。
それであのやっぱり聞いてしまうと。で特にもうこの前のモッズに飾られていた手満楽町の回はもう3回は聞いてきてました。
やっぱずっと MC やってましたからね。そう
で手満楽町の下りからあの話が変わってケイジャーさんがあのキャンさんのおかゆを食べに行って、うん、でキャンさんのおかゆの名前があの日々晴天っていう、名前だったんですけど、
はい、
でケイジャーさんがそれをよく見たら手満楽町だったんじゃないのっていう。そこまでのセットをもう3回以上聞けるっていう。
天丼までをちゃんと聞
いてありがたいですね。
エモリアでもいろんなラジオとかも聞いてんじゃないの、テレビの情報、
まあ、確かに
口コミ操作、
はいはい、いやまあでも
ラジオ好きでありますからね。
なんかもういわくもういろんなラジオを聞いてきたけど最終的にはもうその人たちの声が聞けれたらいいっていうのが究極っていうのをなんか言ってくれてて、
うん、
はい、
逆で言うと、
ね、
リップサービスのオリジナルは、
うん、
なんかエンディングというか最終回を、うんうん、僕も確かに3回ぐらい聞いたかもしれないですね。
ああ繰り返し
繰り返し、まあ、日を明けてですけど、
うん、これはこっちでやったの12月のやつ、
うん、そうそうそう本当に最後
の、あ12 3月か3月のやつ
最後のやつ、
うん、まあ、そんなリップサービスが主催している、
うん、
寄せ野郎街という
寄せ野郎街、
はい、お笑いライブがありまして、それが来週の月曜日11月の21日の月曜日にありますので、
うん、月曜日あるんだ。
はい、アウトプットでありますね。
はい、
あ、はい、なるほど、
うん、ちょっと詳しい情報また後からまとめますけど、うん、ですね、
前フラーっと道端で大臣さんに会って、
うんうん、
お
水曜オリアは聞いてるよって言ってましたね。
マジで。
いや、やっぱ
業界の人に刺さってるのかもしれないな。
業界ってオリジンの OB 限定だな。
メールは全然来ないけど、
俺だけの経験上の話すると、うんう
ん、はい、
裏の人が聞く、裏の人っていうか、
うん、
まあ、身内的な人たちに引きがある人たち、
はいはいはい、
芸人は、うん、表には二度と出られない。
二度と出られないんだ。
二度と出られない。
そんなことあります。
もう裏ばっかりですよ。
そんな悲しいこと言います。
もう楽屋だけです。面白い。表出たら誰も引きはないと思います。
いやしかもそれほど
危ないですよ、もう我々は。
それほど裏が笑いそうなこともやってない気持ちもあるけど。
引きですよとりあえず。
いや選手が選手
じゃないですか。
選手日曜日は、
うんうん、
順とすけ&ベンビー会ライブがあったんで。
あそうなんだ。
もう超満席でしたよ。
あどこでやったんだって
。これ天別です。
あよかったじゃないですか。
で、はい、
満席っていうことはもうあれですか、あれマックス、
ちょ人数制限しててのマックス、
あ
近くまで行きまして
150ぐらいですか。
もうはい、そう言っときましょう。
うん、じゃあもうあのネット配信もすごくて、
ああしてましたね、うん、ネット配信も、まあうん、ハイブリッドでやって、うんうん、まあ、それなりに見てくれてました ね、ありがたいことに。
じゃないですか、
うん、そこでまた、うん、僕が大喜利の称号をまたいただき
ました。称号またもらったか、ま
あ、吉本の大喜利ワングランプリでもちょっとチャンピオンになっちゃったんですけど、うん、そこでもね、あのゲストのミュージシャンの大城隆文君を笑わそう、大城ワングラン、隆文ワングランプリで見事、はい、大喜利優勝。
もうこのエンディングの1企画 で、こんな恍惚の表情になるようなやつ、あれって
もうチャンピオンですね。
すごいな、
またいただいちゃいましたよ。
さすがですよ、本当に軽々と ね、チャンピオンの称号ということで。
いやでも本当に、あの高文が、うん、大城高文ミュージシャンの、うん、笑い嬢ですね、ベンビーさんの作詞作曲をしている、はいはい、大城隆文がね来てくれて、うん、もう盛り上げてくれましたね。
盛り上がりましたね、
うん、
芸人よりもフル稼働させてしまったというか。
そう、まあ、もちろん自分の持ち曲も歌ってもらうっていうのはあるんですけど、うん、あ、はいはい、まあ、ミュージシャンゲストに呼んだって言ったら、まあ普通はそれじゃないですか基本は、
うんうん、
まあ、だけどあとは、ベンビーさんの笑い嬢の演奏もしかり、
うん、
で、企画に隆文アングランプリっていう高文が作った大喜利のお題を芸人がまあ回答者として答えて、
おー、なるほど。
で高文が誰が一番面白いかを決めるっていう企画をやったんですけど、うん、
はいはい、
で高文はグランプリでもまあ舞台に出てもらって、うん、まあ、いわば主人公の役割で出てもらって、うん、で極めつけは潤斗介のコントにも出てもらうっていう。
あ、いいですね、いい企画だったんじゃないですか。じゃあ、
ま
あ、
配信ライブもあったんで、やっぱ著作権の、
はいはい、
ね、都合上ちょっと使えない音楽が出てくる、うんうん、っていうことになって。
あ、 そうなんですね、
それだったらもう裏で BG をちょっと奏でてもらってもいいんじゃないかみたいな、
うん、
からの本人登場で、うん、さらに会場盛り上がりの、
あ、なるほど、
ちゃんとオチまでつけてくれてね。
いや本当にね、
素晴らしい。あ、じゃあお客さんは大城さんを見に来てたってことになるの？
あの大城さんのファンもいましたよ、もちろん。
素晴らしいですね。
不眠地の皆さんが、
不眠中ですね。
不眠中、
不眠中、たまにはね、うん、眠らんとい
けない。いや不眠の方じゃないですよ。
不眠人じゃないですよ。
不眠人。
そうなんさ、じゃあ盛り上がって。
盛り上がって。
素晴らしいじゃないですか。
一つ気になったのが、うん、この大喜利のお題で、うん、ね、ミュージシャンの飲み会でありそうなことはみたいな。
はいはい。
うんうん、それで僕が回答したので、うん、こう青森を強めに作ってほしいときに。うん、
フォルテッシモ、
フォルテッシモか、うん、青森フォルテッシモでお願いしますみたいな、はい、とても強くみたいな、うん、まあ、会場はちょっと盛り上がって、
はい、
したら高文がこれ本当にあるんですよって言ってたんですよ。嘘だろと思って。
じゃあ本当
ミュージシャン飲み会で、うん、ちょっとフォルテッシモすぎないとか、
あ、はいはい、
ピアニッシモでお願いとかちょっと寄ってきたみたいな、やってるんだと思って。
あ、なるほど、
戦慄を覚えましたね、あれは。
あ、確かにあれはなんか高文も一応ガチだったから、うん、あいつボケるときはちゃんとボケっぽく言うから、
はいはいはい、
でもあれは本当に
あれ本当っぽかったよ
な、うん、言ってるんだと思った、うん、俺は、
うん、やってそうじゃない。でもそう言われたら、ね、本当にね、
うん、だから芸人で言うと何になるのかな、まあバラシとかかな。
バラシ、
うん、まあ、でも違う、芸人っぽくはないか。バラシは業界
が何に対してのバラシ。
じゃあ今日の飲み会、
強弱、
飲み会二十字バラシでいいですかとか、なんか
それなんかどの業界でも言わん、バラシ。
まあそうね、まあ、
芸人で言うとどうなるんか、それって
天丼とか、まあそういう技術的なので例えないとダメなんじゃない、うん、
あ、なるほどね。
すかしというかね、
は
あはあ、例え乗りツッコミ、
はあ、天丼はまたややこしいな。
枕ビールでみたいな。枕ビールで、
あ、枕ビールでいきましょう。
あ、いいですね。
そういうこと、
ね、つかみはビールでとか、
うん、オチはレモンサワーでみたいな。オチはレモンサワー、ね、やっぱり飲み会のオチはレモンサワーでいきましょう。
なるほどね。
あ、
そういうので盛り上がって、
うん、
もう来そうですか。もうこれからはあのライブでもお客さんじゃもうどんどん来そうですか。雰囲気は、
雰囲気はでも全然なんかお客さんももういいんじゃないみたいな
感じですよね、うん、
雰囲気的にはね。
久々にお見送りもできたし、
うん、
あ、まあ、写真撮影とかもできたんで。
なるほど、うん、あ、もうそんなに接近せんやって、
うん、
あ、よかったじゃないですか本当に。
はい、まあ、そういう感じでね、また、ライブ、来週の土曜日ね、
はい、
起承転結もありますので、
うん、
ぜひここではことぶきパンチとデコリンさんがコンビを組むということで、その2人の芸名が今コンビ名が雪の部になってるんですよ、うん、
はい、
だ雪の部っていうのはもともとオリジンにいた芸人で、ことぶきパンチと組んでいた時期もあるし、デコリンさんと組んでいた時期もあるし、でその元相方を芸名にするというちょっと気持ち悪いコンビ名になってるんで、まあそのコンビ名をちょっと変えようみたいな感じで、企画になるっていうことですので、
はいはい、あ、なるほど、うん、コンビ名決めようね、
うんうんうん、僕がちょっと、まあ、リーダーとしてこのやってるんですけど、みんな、はい、皆さんから意見いただいたり、ことぶきにも一応たとえどういう芸名がいいかとかある、うんうん、コンビ名がいいかとか一応希望あるって聞いたら、漢字2文字がいいっすねって言って、名前言ってんじゃねえよと思って、
雪の部ですね、
雪の部ですよね、もう雪の部でいいやし、
あ、ひらがな雪の部がただの漢字雪の部になるんだ、
雪の部じゃない
です、ね、行く伸びると書いて雪の部だけ、あいつ
あ、そうなんですね、まあまあ、じゃあっていうかそもそも論リップサービスの宣伝じゃなかったっけ今、
ああそう
か、ああそうです、リップサービスさんの、ね、ライブも出ましたね、11月22日だ月曜日、19時、会場19時半開演で、寄席野郎がいいボリューム3、沖縄芸人をディグルライブということで、
ディグルって何、
ディグルっておすすめみたいなこと、
掘るって意味じゃないですか、
掘るか
掘り下げると
か、あ、そうか、ディグだの、ディグだ
かも、本当に掘られるかの
どんな芸風になったわ
ふんどしを外して
深夜さん何してるの
か確か
ピン芸人やしも
深夜
が
外すんじゃ
ん深夜さん外すだけ
こう羊みたいに赤ふんを持つ持つライブ
深夜さんが
羊みたいに赤ふんを持つライブ
アウトプットで何をアウトプットしてるわ
インプットだ、インプットだよアウトプット
だいやそれは立場によるだろ
これで30名ぐらい客行くってなってんじゃない今予約入ってんじゃない面白そう
どんな物好きが多いわこれがエイリップさん、そして、新と好きとアリンクリン3組で
あら、
はい、やるライブですね、
オリジンメンバー20組ぐらい一気に行こうぜ、前の席全部埋めてこうぜ
すごいな、オリジン芸人もリップサービス恋しくなってもう戻ってこいっつって戻ってきてくださいよっつって、はい、ということでね、ありますんで、ぜひこちら寄せ野郎街の方もよろしくお願いします、
お願いします、
はい、どうもありがとうございます、
今日こっちに来る途中に、原付で来てたんですけど、よくよく見たらこんなにいるっていうのを発見したんですけど、縁席に座って休憩してるおじさんを3名見たんですよ、要はアメクからこの沖江通りまでの間で
3名、
3名、いや
あと2人でもうラッキーな日やし
あと2人必要なんだ、
5人見たらもうラッキー、
そう言われてんだ縁石おじさん、わかる、この縁石、
縁石って、
いや縁石ってのは要は、歩道と道路の間のちょっと、高いブロックですよ、
段差の、
ああ
段差
の、はいはいはいはい、
でそこにケツをつけて、で足側を道路側っていうか白線の内側に置いて座って休憩してるおじさん、
伸ばしてるってこと、
伸ばしてるってか普通になんかベンチみたいに座ってるんですよ、その遠赤に
行ってもそんな高さないですよね、
そうそう、そんなにない、
立ち上がる時の方が労力使いそうなぐらいの、
ね、うん、そうそうそう、
どこ側に、道路側にってこと、
そう道路側にです、
足を
車道側にってこと、
車道側、
やばいさ、
そうだからやばいんですよ、でゴーパチにはさすがになかったですけど、裏路地とか、なんか一人はもうコンビニの前の遠赤に座ってビール飲んでる人もいて、
へえ危な、
うん、でそこで、いや俺最初そう危なって思ったんですけど、で危なさよっていうのと、どこでそ なんで突っ込んだ方がいい、それって一番と思って、
なんで、いやそういう人に対して、
そういう人に対して、
なるほど、
はい、僕は一個も、あ、もうこれだっていうのはちょっとあるんですけど、
あ、
うん、
なるほど、
ちょっと待ったらもう、モンスターボール使ったのかい
モンスターボール
モンスターボール使ったのかい、
もうボケやし
捕まえたのかい、
捕まえたのかいってこと、
レアポケモン感があるかなと思って
なんかそんなのがあるの、
遠赤おじさん、
あ、うん、なるほどね、
あ、
なんだろうね、足出てるよしじゃ足出てるよし、
まんま何チキンレース楽しんどんじゃい足伸ばして
ピュッて、
車通るたび
足は伸ばしてないんだけど、
足伸ばしてない、
普通にベンチみたいに座ってるっていう、う
ん、もっと働けがいいんだ
いやシンプルっすね、
鉛筆よりボールペンだろとか、なんか
鉛筆よりボールペンだろ どこ、どこを見たやつ。
いや、もう全く関係ない。
その遠赤外れそうなんかいボンドつけて、今押さえとるんかい
接着のために。
そう、一時期。外れてるの見て。
めっちゃ出てくるな。血に溢れ出てくるな。
地球に座っとるんか
いいや、めっちゃ出てくるな。めっちゃ出てくるじゃないですか。
ビールと、あと新聞は
いやいや、追加さすな。ボケだな。
もうわからんな。
めちゃくちゃボケだな、やっぱ。
わからんね。
なんすか？
正解
正しい、やっぱ。
いや、いや正しいじゃなくて。
ツッコミザツッコミの。
いや、ツッコミザツッコミじゃないんだけど。いや、これは俺の中での見解。
うん。
最初、もうめちゃストレートですよ。ストレートですけど、まあ、どこで休んでればと思ったんですよ、最初。
ああ、ストレートね。
うん。どこで休んでればっていう、うんうんうん、まあ、ツッコミを。
まあ、一発はね、うん、みんなに知らしめて、二発目からがもう腕のね、見せ所、
うん。いや、これを二発目というか、うん、もう一発目からこれで、うんでちょっとだけ変わるけど
エコーかける
かけた方がいいと思います
ね遠赤に
いやいや違う違うそういうやつそういうやつじゃないわけよじゃあ別にやってもいいけど
おじさんが腰掛けてます
でどこで休んでればじゃなくていやどこで疲れてれば
おおなるほど
こっちの方が面白いからアフターまでつけんなエコーアフターまで
どこで疲れてれば
そう要はどこで休んでればだったら、うんそのおじさんがもう自ら座ってるってことになるぞ、
うん、そう選んでる
選んで座ってるぞ、うん、でどこで疲れてればだったら、うん、なんかもう仕方なく座ってる感出てるから、うん、その方がなんか体力切れてる感があって面白いかなと思って
なんかあれだこれも江守さん出てくるけど、うん、江守さんが撮ったワニ先生が出勤前にこの玄関前で寝てたみたいな、うん、カバン背負って
そんなことがあった
もう玄関出る前に力尽きていやどこで疲れ果ててるわ写真を昔見せてくれ
あそっちだそっちの方がじゃベストだな確かに、うん、それはそれには勝てない要は、うん、あのビール飲んでるやつはもうどこで疲れてればとは言えないから
確かに
どこで休んでればになるんだけど一、うん、人本当にもう超おじいちゃんで、うん、85歳ぐらいのおじいちゃんが、うん、
そこから見える景色俺も見たるかい
いや優しいな
めっちゃすごいもの見てるかもしれないねえ友文さん
は
いいツッコミです遠赤だから遠赤やからか
なるほど
遠赤と遠赤
座りでこっちが良かったんでしょうね。
いや遠赤どやっていうね。で本当にの注目してみたら遠赤座りおじさんがこんなにも溢れてるんだと思って。
うん、歯が多いんですかね。
うん。
なんでですかね。別にやることはないんでしょ
う。うん、もう、
まあ、ビール飲んでる人はいたみたいだけど。
コロナ収まって、うん、で外には出れるようになって、うん、出たいけれどももうコロナ中で。引きこもりすぎて行く場を失った人たちが
路上飲みの
宴席に座り始めてるっていう
宴席飲みゴーパチではたまに感情というか、
うん、
中央分離帯ボーっとおじさんとかたまにいますけど
トラップのな、
うん、
事前のシミュレーションでも出てこないあのトラップ
そうそうそう
トラップおじさんトラップおばさんのパターンもあるし
おばさんもいますね、う
ん、なるほどねなんで座ってたんですかね、うん、あれかな排気ガス衰退協会で今日は排気ガスを吸う日だったんですかね
すごい不健康な団体あるない
やもうなんかこれ以上はもういっかっつってもっともう体悪くしてさそろそろ行こうぜ
いやいや逆のことやんなどんな協会だわ
あそうなん
だ地球には優しいかもしれんなでも、
うん、でもいつもやってそうですね慣れてる感じするさ今話聞いてるあれでは
うん、あこの座ってる人
いつもの日向ぼっこじゃないけど、
うん、
いつもやってますよみたいな、
はいはい、
雰囲気出してないな
あちょいつもやってますよという雰囲気出してる人もいます、うんまあ、これはなんか遠赤というか、うんまあ、本当にまあ裏道みたいなところで、うん、なんかいつもここに座ってるんだろうなみたいな、
うん、
ベスポジにもう壁にもたれかかって、
はいはい、
マンションのアパートの壁とかで段差をうまいこと利用してお酒とか置いてる人はまあ、見たりしますね
酒がセットだなじゃあそういう人たちは
でも、うん、やっぱ僕はよく歩くじゃないですか遠赤、
うん、
はさすがにないかもしれないですけど、
うん、
やっぱりよく歩く身としては、
うん、
ちょっとしたこの平、
うんうん、
平場よりもポコンって浮き出てるとこ見たら、
うん、
座りたくなりますよ、
うん、
ちょっとした段差が、ね、見たら
あもう休憩したいと思った時に目につく段差に座りたくなるんだ。
そうそうそうそう、ちょっと今日例えばもう炎天下とかで、うん、ちょっとやべえとかなったポコンって浮き切れてるとこ見たら、あ休憩ポイントだって、給水ポイントだって思っちゃいます
よね。あ、じゃあ座ることもある。
座ることもある。あ遠赤はさすがにないけど。
なるほど。
道路側は、
うんうん、まあこれもある年齢を超えたらなのか、なんかあるんでしょうね。もう別に遠赤に座ってもいいやって思える年齢が
やるんでしょう。 もう、うん、もしくはもうずっとちっちゃい頃からここは自分の場所だったみたいな
縄張りなんだ。
いつの間にか道路ができちゃったけど、いや俺それでもここは俺の場所っつって、
あ道路拡張で立ち退きになって、
変わってるけど、
そもそも家があったとか、
あそうそうそうそう、ここ俺のそこがテレビなんだよ俺。
あ道路が、もともと縁石でもなかったんだもん、
じゃないかな。
すごい歴史だな。
いろいろと
どこで育ってれば。
ちなみに服装は何、一丁ら、スーツ、それとも全裸。
いや全裸じゃないです。
ピンから
。いや全裸だったら俺遠赤おじさんとか言わないですよ。全裸のおじさん見たんすよって言いますよ俺。全裸のおじさん3人見たんすよ。
遠赤で肛門冷やしてるおじさん
きた
気持ちいい。
それだったらね、理由ははっきり分かる。
そう
それ一方ですよ。そこは何
で、いやそれ一本じゃないでしょ別に。遠赤全裸だったとしても
遠赤でそれ以外何がある。気持ちいいだろ。
違う肛門冷やして気持ちいいっていう。
めっちゃ気持ちいいよ。
家でやれじゃあ。
気持ちいいに
違いない。家で冷やせ、氷で冷やせ、家で。なんで外で冷やす、遠赤 で、
うん、でどんな格好だっけ。でも
一人は、まあ酒飲み遠赤おじさんは、うん、あの作業着でしたね。だから多分
作業着パターンか、
うん、もう仕事終わりかなっていう。でも疲れ果ておじさんはもう一応なんかジャージみたいな感じだったんで、
うん、
そう、そんな人いますね。
うん、軽い格好なんですね。軽いというか安買いみたいな。
うん、
俺同時多発的に、うん、俺が見たおじさんで同時多発的に、うん、あの自販機の釣り線のとこカチャカチャおじさん2回見たことあります
。あ、はいはいはい、
この違う自販機で違うおじさんが、
そうなんか久米っていう町で僕いるんですけど、うん、いつもいるんですけど、うん、両サイドから現れて、うん、いつもいるんですよ一応その2人は、うん、両サイドで鉢合ってなんか諦めてまた違う方向に行きましたね。あいつがこの方向から来たって言葉みたいなのを察してまた別方向に行きましたね。クソ先にやられたみたいな。
縄張りみたいのが張ってるんだ。じゃあその辺は
そうで面白いのが一人はこのミニ懐中電灯を照らすタイプがいるんです
よ。
それでクチッってこうすぐもうすぐもう早いんですよ。
もうプロやし。
そう夜だから、うん、ミニ懐中電灯でチャッてやってバッてやる人もいれば、
すごい。
それ釣り線のところ。
釣り線のところ。
そんなに忘れる人いるんだ。
いるんじゃない。まあ酔っ払いの街だから。
うん、
そうそうそう。まあやるし、あと一人は多分まだ恥じらいがあるんだと思う。
うん。
100円か何円かを準備して入れて、うんうん、お釣りカチャってやってカチャカチャってやって行く人がいる。
ああ。
いつもあの人なんだろうと思って見てたら。いつもジュース買わんなとか思ってたら、うん、それでこう恥じらいでそれをやってるおじさんも、
すごいな。そうわざわざやるんだ。
面白いの。だって100円入れて要は無料でダブルアップチャンスやってみたいな感じでしょ。
そうそうそう。2枚出てこい。頼む、
ね、あじゃあ出てきたからやってるかもね。
おそらく、ね、だからこの自販機によっては長らくとどまる小銭がとどまる自販機もあるじゃないですか。
うん、
買ったらすぐにジャーって出てくるやつもあれば、うん、ピッつってまだ買えますよみたいな感じで、
あ
何十秒か残ってる自販機のタイプもあるじゃないですか、
うんうん、
しばらくしてお釣りが出てくるタイプ、
うん、
そのラッキーパターンがあったんじゃないですかね。
なるほどね。
そのおじさんも、
うん、
でも逆に入れてで出てこない、いやー失敗したなっつって、はい、自分で取るの忘れてそのまま行くパターン。それをあいつに取られたみたいな。
堂々巡りしてんだ。
なんとなく、あ面白いですね。
いろんな人いますね。
はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております、
はい、
メールアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp までよろしくお願いします。
はいたーい、ちゃこです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ。今回は味に関するこの言葉教えます。味クーター、味クーター。何といえば伝わるんでしょう。旨味のある濃い味、コクがある味、奥深い味などをまとめて表現した言葉ですね。 沖縄料理にはカツオだしと豚から取っただしが欠かせません。沖縄そばでしょ、中身汁、イナムドゥチ、あとチャンプルー料理にもよく使われます。手の込んだ料理は全般的にアジクーターとも言えますね。私もアジクーターな料理は大好きです。人間もレイジアジクーターになるように毎日修行の日々なんですけれどもね。ちなみにアジクーターの反対、ちょっと物足りない、味が薄いということをアファイと言いますが、それはまた次回に。
78.0FM Naha Your radio station. Okinawa.
水曜オリジンが終わっております。さあ、それではこのコーナー行きましょう。
今週も
いや、デイジワクワクしてんな。
お願いします。
そんなにガジュマルファミリーの4カマ目を当てよう。
やったぜ。
はい。
ました。
ということで、琉球新報の大人気4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
はい。
さあ、それでは、本日も行きましょう。
うん。
1コマ目、お兄さんが、公園で散歩してます。うん、そしたらほろほーと。鳩が後ろにいます。
あら、おほろほー来ましたね、サブさん。
で、2コマ目、また街中歩いてると、花ブロックの上、まあ、うんうん、民家の塀の花ブロックの上に、うん、ほろほーと鳩がいます、
うんうん、
でうおーとビビってます、お兄さん、うん、で3コマ目、またはーと後ろ、また別の場面で、
うん、
振り向くとほろほーと鳩が電線の上にいます。4コマ目どうなるという。
まずはどこだったっけ。
公園、
公園、花ブロック
で次電線、
電線、
うん、
鳩がいると。
これ卵から生まれた時に初めて見たのがお兄さんだったんだ
よ。本当だ。
親だと思って、
親と思ってついてきてる、
ついてきてる。
違います。でこれ今までにあんまりないパターンかもしれないですね。
じゃあ AI がとうとう出てきましたか。 AI バトが、
AI バト、
AI バトがお兄さんを監視してる流れじゃないですか。ああ、お母さんの資格として。お母さん
違います。
目がカメラになってて、
カメラ、そうそうそうそう、
ずっと録画してるっていう、うん、漫画にありそうな AI バト。違います。
そうそう、もう初めて AI。
なんだ、
ハトだろ。
円楽さん、電線の上のハトをハットーさんが掴み取る。
あ、よくやるからね、ハット
ー。ハットーさん、そんなでかくない
ですよ。掴んでるから。
いえ。
またいたな、つってパチ
ッ。いえ、ハトも取らないですし。
ね、ハット
ーさん、電線まで手伸びるほどでかくないんですよ、ハットーさん。でかいけど。
ハトがいる。
うん。
おう、
ダジャレ？
ダジャレ。
ダジャレ？
いや、ダジャレじゃないです
よ。あ、びっくりした。
ダジャレだとしたら。
ハッとしたみたいなことかなと思ったんですよ。
あー、なるほど。
あー、なるほど。違います。
初めでね。
ビッグノーズさんが俺のアイコンになってるんですよね、実は、うん、まだやってくれてる。今日あのアップ、朝の番組の時に、あの僕のアイコンにみんなしましょうっていう、
おお、企画、
企画というか、まあ、ノリで、言うことがあって、
うん、
それでずっと今まだやってくれてる、今日一日、
うん、
うん、これは一人の大臣が出てくるんだろうなと。
あ、ほろ、
なるほど。
あ、ホロホー。4コマ目で、一応、それはめちゃくちゃ笑うな。
確かに。
はっ、はっ、はっ、4コマ目で、ホロホーで、大臣さん出てきたら。
ハトが3話出てきて、ハトさん、ハトさん。ハトさんか。やっぱハト。
いや、ハトさんじゃないんですよ。
ハトさん。だんだん上に行ってますからね。
あれだ。ズボンに穴が開いてて、
うん。うん、
あの裾からズボンの、
うん、
パンくずが こぼれ落ちてた。
なるほど。
なるほど。
それを鳩が食べてた。
ああ。
違います。
なるほど、そういうことか。いや、正解か。これがね。
ありがとうございます。
いやいや、正解じゃないです。
間違いないな。
いやいや、間違いないじゃん。
これ以上いいやつないんじゃない。
いや、粘るな。じゃあもう行きましょうかね、答え。
うん。
国分寺の加藤ちゃんさん、鳩頭出てくる。鳩頭。旗頭のこと言ってるのかな。なんだろう、鳩頭。
そういうことじゃないですか。もうちょっと欠けたんじゃないですか。
鳩頭が出てくる。違います。鳩頭は首里本。ありがとうございます。
さあさあさあ、つって。
大臣さんの商品券が当たる。
何どういうこと。
波動券、波動券、商品券の商品券が当たる
ってこと。ああ、そういうギャグもあったんだ。
うん。じゃあ、それでは行きましょうかね。はい、まあ、一コマ目、ほろほー、公園で鳩見て。二、
うん、
コマ目、街中で塀の上でほろほー鳩見て。三、
うん、
コマ目、電線でほろほー鳩見て。四、
うん、
コマ目、お兄さんがお母さんに家に帰って、今日ずっと鳩につけられてる、つけられている気がすると。で、お母さんが、いや、鳩はどこにでもいるでしょう。あんた面白いさ。
で、くるって振り返ったお母さんの顔が鳩だった。
最高、最高。
世にも奇妙な物語やし。
だろ。
いや、違う違う。あんた
面白いね。
間違いない、
ね。
のっぺらぼうやし。
これが正解か。
いや、じゃあ、古き良きのっぺらぼうの物語なよ、それ。
古き良き、お前だって嫌なんだ。ほら、ここにも、つって。いや、っていうか、俺もうほぼ5割当たってたさ。
なんでしたっけ、5割当たってたの。
いや、なんか AI ロボットの鳩が、
はいはい。
一応、つけてて。
はいはい。
それは一応お母さんの資格として受
けてた
っていう。面白いさーと。
そんな売らせてないですよ。
あの子は見てるね、ハト知ってるねぐらいのなんかバレたかなーつって。
いやいや、四
個目振り返った時にこの VR ゴーグルしてたかもしれない。ハト目線の
世界やってたかもしれない。
何の監視してる
もん。はい。すごいな。
ということで。
いっぱいいるってことですね、ハトは。
はい。ハトはいっぱいいると、うん、ホロホロが来たのでもうもしかしたら。ちょっともう水曜オリジンアを聞いて、
なるほど、
ホロホーから徐々に徐々にケージャージさんに近づいていこうとしてるのかもしれないですよ。
ホロホーイコールケージャージになってます。もう
もうホロホーイコールケージャージですから。
はい、ありました。じゃああれいきますか。
はい、
目覚めよケージャージ世代ということで、
はい、
毎回ね、どれぐらいですかね、一部の人間だけのお楽しみのコーナー。
一部というか一人です。
さあ、スリーオーオリジナルの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
はじめましてですかね。
いえいえ、この人よ。いつも来てくれる人が加藤ちゃんさんだから。
コロナがこのまま消失したらいいわよね、ってこと
ですね。
そんな今日はどうなってます？
今日もゼロ名で。
今日ゼロなんだ。
うん。
すごい。
ゼロ三ゼロ。
この間そっかあったよな。
ありました。
一昨日もゼロで。
あ、一昨日が。
はい、でもあれは月曜日なんで、そもそも検査数少ないだろうっていう。感じだったんですけど、まあ、
うん、
今日も、ゼロになってますね。
いや、すごいな、確かに。さあ、目覚めよ、ケージャージ。
すいません、今日3名になってるな。
そっちはだから昨日のじゃない？
あ、そうかそうか、昨日3名か。今日さ、ね、今日0名だ。
うん。うん、さあ、目覚めよ、ケージャージ世代来てますね。
はい。
昔、自転車に乗ってる人は、今の人たちよりももっとブレーキの音をキーキー言わせてなかった、だったよね。今の自転車は油をあまり刺さなくても大丈夫なのっていう人も手を挙げて、はーいということで。
いや、これはもうチャリマスターのシーンからしたら。
最近からだよ、チャリの。ずっと歩きマスターだった。ある理由で。
歩きマスター、ちょっとチャリマスター。
そう。
でも、チャリは、うん、昔はキーキーってたっていうのは、でも確かになんか、うん、イメージはありますね。要は新しい方が、うん、まあ、そういう性能が良くなってるっていう意味合いだと思いますけど、うん、
ゴムとね止める摩擦の部分のあれが硬かったとかじゃないですか。
うん、
あんまり弾力がなかったから。
どうだったんかな。だから俺前も言ったけど、うんうん、なんかあのこの、はい、ブレーキ部分も鉄でできてるみたいな自転車。
へ、
昔なんていうのかな、昔の、まあ、見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、あ、なんて言ってたか忘れたんですよ。
ブレーキするたびに
地元ではもうキーキー、もうキーキーって言うための自転車だった気がして。
キーキーって言う
ための。
もう楽器やし、もう。
でもなん
材質が悪かったんかな、じゃあ。
鉄、なんだったんかな、ブレーキ。その摩擦面が。本当に、そういう鉄じゃないけど、硬いやつだったのか分かんないですけど。
でも、本当に高校野球の時とか、ずっとチャリ使ってたじゃないですか。
はいはいはい。
あの時とかはもう、使いまくってたから、もうしょっちゅうボルクなってたな。
確かに。
なんかもうチェーンとかもガバガバなったりして。
いつから そうなったのかな、野球やってる人は自転車通学しなさい的な。
あ、どうなんですかね、
下半身を鍛えるために。
いや、でも1年生は自転車禁止だったんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
グランドね、首里高学校からグランドまで距離があったんで、
うんうん、
それをダッシュで、1年生の時はカバン持ちながらダッシュで。
あ、そんなのがあったんだ、は
い、うんうん、
じゃあ比較的楽になるために自転車通学になったってこと。
そうそう、もう自転車は楽でしたね。
あ、そうなんだ
ね、
うん、
近代とかも坂道ね、この
うん、
サウザーみたいな感じで坂道を
下ってた
両手手放しで
いやもうないよすごいな、ナオヒルの
超楽なんだろうなと思って
あ、なるほど。なんで手ヒル何回か事故ったことはないのかな。
いや、あいつは一応運動神経は抜群なんで、
うん、
そうなんだ。なんあ、じゃあ見せてたんだろうね。
見せてました、
ね、そうですね、
曲芸を。
もう事故るのは中尾寺ですね。
中尾寺かな、あいつはすぐ引かれる
からな一応引かれるで言ったら俺たちもだから二人同時だから
父ちゃんだった。
ああ、二人同時に引かれて、うん、で、俺の父ちゃん電話で呼んだら、うん、なんかほろ酔いで歩きながら来て、うん、1時間後ぐらいに、うん、で、あのほろ酔いのままあの犯人に謝り始めるっていうこの度は息子がすいませんでしたいや、じゃあじゃあ逆逆っつって引かれたの俺っつって
あ、そんなのがあったんだ ね、
うん、
その時に後ろからなんか近代が両手広げて通
ってどういうこと
そんな二人の様子を見ながら来てほしいっすね。まあ、ということで、あ、予想来てますね。ダム 88.3%、 ショーの体重 50.3kg、 桃心先生が来年のカレンダーを手に取られた回数2回、本日の夕飯
を、
はやと売り、
はやと売り
の、トマトで洋風、これ
煮物、
煮物か、煮物を作ります。ご飯はちょっとしか残ってないからフライドポテトもあげるのよね。ではでは放送ちばってね、ということでありがとうございます。
はやと売りのトマト、
はやと売り
やトマトで、
あ、はやと売りっていう野菜とかトマトっていう、ね、トマトの野菜、
なんかはやと売り
イタリアンですね。
おしゃれだな、
おしゃれっすね。ということで、目覚め刑事世代は以上です。あとはメール来てますよ、
どうぞ。はい、
お願いします。
予想ですね、今日のダムの貯水率 96.9%、 今日の TNR の R かっこリリース、元いた場所に戻す2頭、今保護した子猫2頭、今から動物病院に向かいニャス、プレゼントは猫の保護にかかるお金希望です、かっこ人家名、今日のお医者さんのイケメン率 100%、
おー、
センダリーナさんですね。
そうか、ワクチンの、
うん、
まだお仕事してるんですね。
そうですね、
うん、あれは仕事になるのかな。
お仕事じゃないですか。結構あれですよ、僕ワクチン受けに行った時に、
うん、
もうめちゃくちゃリラックスして行ったんですよ、
うんうんうん、
あれでなんかリラックス しないとまずいって言うじゃないですか。
そうなん、
そうなん、緊張したら要は 血圧が上がってで、あんまり良くない、注射打つ時に。
なるほど、
だからもう緊張する人とかいるらしいんですけど、
はいはい、
僕も別に、まあ、ワクチン打つの遅かったし、
うん、
まあ、ある程度効果もあるっていうのも知ってたんで、
うん、
別に何も考えずに、しかもめちゃくちゃ空いてる時に行ったんで、
うん、
もうめっちゃもうポケーっとしながら行ったんですよ、うん、そしたら受付のところで、
うん、
おー久しぶりだねって言って、うん、まあまあなんかオーラのある人がなんかいて、
う
ん、僕も見たことあるんですよ、
う
ん、でこの人誰だっけっていうので、
うん、
急に緊張し始めて、でもう
なるほど、そこでテンパ
って、そこでテンパって、でもう僕ももちろん、ああお久しぶりですね、あここにいるんですか今とか言ってまあ当たり障りないこと言って探り探りやって、
うん、
で緊張したまま、あの後から話してる時に分かったんですけど、
うん、
あの広告代理店の人だったんですよ。
ああなるほど、
うん、だから広告代理店の人が仕切っていたり、であと中にいるバイトの人で、それこそ劇団の方とかもいたりして、はいはいはい、だからもうバイトとか、まあ、その職種によっていろいろあると思うんですけど、
なるほど、ね、
うん、いろんな人がやってますよ。
あ、そうなんですね、
うん、
でもなんかもうずっと続きそうじゃないですか。
うん、
あと、あ、でももう 75% ぐらい売ってるんだったっけ。
いや、あ、日本全体だったらそんぐらいですかね。
沖縄もそんぐらい行ってんじゃない。
沖縄は 70% まで行ってないんですよ。
あ、そうなん、
行ってないの。
多分
行ってないんだ。
多分全世代では行ってないですね。はい、
まあ、でももうそろそろかな。あ、でも3回目もあるからね。
うん、
あ、なるほど。
あ、今日の新聞によると全世代1回目 68.3%、 2回目 66.2%。
全然だろ
う、ね、そうだからもう1回目の人が 68.3 で2回目が 66.2 だから、うん、もうなんていうんですか、もうほぼほぼ1回目の人はもう打ちたいっていう人は打ち終えたみたいな感じになってるんじゃないですかね。
なるほど、
う
ん、
そうでしょうね、
うん、
まあ、打てない人もいますからね、うん、それも数に入れてるんだったらちょっとまたあれですけど、
うんうん、まあ、そうですね、うん、はい、
なるほど、はい、ありがとうございます。
ですか、ね、メールは以上です。
はい、いや今日も喉が枯れるぐらいメール来てましたね、
今日ね。いえすごい、
痛だ
よ、いえ潤ってしょうがないですよ、恐ろしい、喉が潤ってしょうがないです。
まあね、
うん、いやまだどんなあの映画かは言えないんですけど、今オリジン結構みんな、
あ、変わりました、
はい、今映画のオーディション受けてるじゃないですか。
はいはいはい、
ああいいんですか、
うん、まあまあオーディションっていうことはいいんじゃないですか。
なるほど、
でもその内容とかどんなオーディションだったとか、まあどういう映画っていうのは一切言えないんですけど、うん、まあ、それで行った時にあの僕は今日吉本のガツンと岸本っていう、
はいはいはい、
芸人と、
ピン芸人の方ですよね、
いや、コンビです、猫のかけらっていうコンビのガツンと岸本と、うん、であと一人あのまあちょっとモデルの女の子、
ほうほう、
また違う事務所の女の子3名で、
う
ん、あの演技をするみたいな、
あ、
もう台本を渡されて、じゃあこれ、それぞれじゃあ早くこれでお願いみたいな感じで、演技をするっていう、
なるほど、
うん、のがあったんですけど、
はい、
これがもうなんていうんですか、僕自身ももう別に演技とかやったことないし、
うん、
1回だけあるのは天の茶助っていう映画で、
うん、
主人公の母親を映画館で酔っ払ってビール瓶で殴って殺す役っていうのをやったことあるんですけど、
うん、名演技でしょ。
いやこれが
ポロッと何か熱いものが俺流れました。
違う違う違う違う違う、あのこれはもうあれなんですよ、あの映画でビール瓶で酔っ払って殺すっていう役だから、殺すシーンはもうビール瓶を振りかぶるっていうのを僕の影みたいなやつを撮って、
うんうん、
でその影で殴ったっていうのを表現するワンシーンだったんですよ、
うん、
で影ね、
そう、
でも影でもお前って分かる、
ね、いやそれは輪郭とかじゃない、それは
もうセサミストリート感、ね、
いやセサミストリート感ってなんだろう、
本当だ本当だ、うん、
絶対顔黄色いやつやし俺の輪郭的に
黄色いやつ
パイナップルみたいなやつ、
分かってるんだね。
で
これ映画、
映画です、松山ケンイチさん主演で
出てるさ、じゃあ出てる
で、じゃあぶっ殺すさって言って、
うん、
もうそのままこの手の動きをやって、
なるほど、
もう本当に一発撮りで、はい、オッケーです、首里石峰さんクランクアップでーす、
あー、はいはい、
うん、もうその本当に僕の演技時間は人生で30秒みたいな、で僕とでガツンと岸本で、ガツンと岸本はガツンと岸本で、うん、あのまず演技動向の前にあの漢字が読めないっていう、
あー、台本の、
台本ので、もうちょっちゅう、これは、これ なんて読むんですか、これなんて読むんですか、なんて読むんですかって、もう演技どころじゃないっていう、
はいはいはい、
なるほど、うん、
騒ぎで、であと一人女の子は女の子で、
うん、
あのガツンと岸本の胸を小突くっていうシーンがあったんですけど、
うん、
でその胸の小突く力加減が分からずに結構思い切りバンって殴って、
ガツンとなんだ、
ガツンと殴って
この子の方が
そうで、ガツンと岸本おおってなって台本として、ああってなってもう本当に見てなかったんですけど、この審査員の方の方は、うん、僕はもう笑いこらえるのに必死で、で審査員の方も絶対笑ってるだろうみたいな、なんかちょっと視界の隅っこの方で、
うん、
なんか笑ってるような気もして、
はいはいはいはい、
うん、てか、でもこんなのは僕初めてというか、
うん、
あの演技系のオーディション、うん、普通はどんななんですかっていう、
いやなんか何パターンか多分あるんじゃないですか、そんな、うん、ね、急に台本渡されて、うん、配役変えて、じゃあ次はあなた A から B に変わって、うん、あなたは B から A に変わってやってくださいとか、
うんうん、
そんな感じだと思いますよ、
うん、
大体は、
ね、こんなことある、いや周りのこれで、
うん、
たまたま今回は、まあ、僕も、その、ガツンと岸本も、うん、その女の子も、
うん、
まあ、みんなポンコツだったんでまあよかったんですけど、だけどこれがもしそこに一人だけめちゃくちゃかけてきてる人がいたとして、
うん、
そうなった場合、うん、なんか申し訳ないことになってなかったかなとか、
一応実は昨日僕それだったんですよ、
うんうんうん、
で僕と3人、今度は男3人なんですけど、うん、僕と尾瀬の、ね、頭、
うんうん、
荒垣慎也さん、
う
ん、となぜか須田郎さんけど、やっぱり須田郎、あの須田郎、やっぱり僕と、
うん、
深夜さんだから、
うん、
書き消してましたね。スラローのポンコツ
を。やっぱ本物はどんなに周りがね、はい、うまくできてなくてもも
う置いてけぼりにしてました、スザローさん
は。あ、置いてけぼりか、そっか、
うん、逆にスザローが置いてけぼりになってんだ。
もう審査員の人からしたらもう見え、多分透明だったと思うんです。二人の芝居で見えてなかったかもしれない。
声もでかいしな、スザロー
が、ね、声もでかいし、
いや死にちっちゃいよ。や
置いてけぼりだった。
スザロー死にちっちゃいよ、声。あーい、ここのドライバースザローでーす。死にちっちゃいよ。
でもなんか、うん、一気僕バスで行ったんですよ、
うんうん、
足ないから、
うんうん、
じゃあスザローさんが車って聞いて、はいはい、スザローさんと一緒だったらスザローさん行けませんかってマネージャーも考慮してくれよとか思ったんですけど、帰るスザローさんちょっと送ってくれませんかって、いいですよって言って、うん、車の中で、いやでも全もう完全に台本僕の予想通りでしたねみたいな。もう配役も全部僕の予想通りでした、
ね。何してんのこいつ。
百戦錬磨だから大事だ。声も
予想通りピチョンピチョンなってんな。ピチョンピチョン。
予想通り。
いや予想通りスザローかや。
予想通りだったらしい。シミュレーション通りに。
シミュレーション通りで書き消されたんだ。そうそうそう。
なんであいつ自分でねマイナスなことするんかな。
うん、あいつもおもろいっすね。
面白いな。
なんか知らんすけど、うん、ネタの話にもなって、
うん、いやでも僕はもう来年が勝負だと思っていますって言って
た。あ、うん、いやまだあと2ヶ月あるよやった。何諦めてるわ。11月の前半で。
もう諦めてるんですよ、ね。
そう。何が来年か勝負よ。
何の勝負なのかな。
そう、それもよくわからんし。
どういうこと、まあ、うん、社長しかわからんってことか、もうじゃあ。
いや、
なんか身体をこう、うんうん、立つみたいな。
いや、身体の話は別に一切してないですね。
うん。うん、まあ、そうなの。勝手にだからこうやって膨らますんだよね、多分おそらく。
うんうん。
本当なんかなのかどうかもわからない。でも全部そういう台本系とかお笑いも、はい、質問したら全部返ってくるさ。
スザローさん。
全部予想っていうか、もうなんていうの、考え尽くしてやってるのかなみたいな雰囲気出すような、うんうん、なんかね。
確かに。でなんかそのオーディション自体も最初に自己紹介となんか質問あったよね、
うんうん、
何に出たことあるかとか、うんうん、どういうことをやったかみたいな、
は
い、で僕と深夜さんは一応そういう映像系とか舞台系、
うんうん、
演技経験あるじゃないですか。
あ、聞きたい。
スザローさんパッと立ってスザローですで、まあ、本名はとか言って、うん、聞いたことない舞台の名前とか、
うん、
こいつ本当かと思って。じゃあなんか芸歴も2年ぐらいでしょ、
うん、
絶対嘘ついてると思うんですよ。何々の、まあ、エキストラですが何々という役でみたいな。
あ、
本当かこいつと思って。
でも何だったかな、
あるんだ。
もともと劇団にいたのか、それはなんか言ってた気がする。
あ、そうなんだ。
なんか寿と一緒やしと思った記憶が。
はあ、
うん、何だったかな、そういう沖縄だったか内地だったかも忘れたけど、うん、なんかやってたみたいなことは言ってたけど、
それも嘘じゃない、嘘
あ、それ自体がもう伏線張ってたんだ、なんかそもそも
想像でやってん。まあ分からん、俺の中では
確かにな、
もう全て受け付けない営業も全部、
はいはいはい、
っていうイメージあったけど、うん、もうそういう営業をやり始めてるんだ、オーディションも。
あ、もうスザローさんは一応貪欲ですよ、そこら辺は。
うわ、
そ
う
な
んだ、すごくなってるじゃん。
貪欲というか、うん、なんか断りますけど結構だけど、なんか何優先順位がよくわかんないんですけど、うん、なんかやりたいものはやりたいっていうのと、あとさっきの、まあ、劇団じゃなくていろいろ出てましたっていう、
うん、
まあ、このパッと出るアドリブで、うん、なんかちょっと取り繕うっていう瞬発力だけあるんですけど、内容がカスカスなんで、
うん、
前も言ったんですけど、純駆動で、うん、あの純駆動の店長の森本店長に、うん、あのスダローさんは普段何やられてるんですかって言ったら、あのお笑いやりながらリスナーやってますっていう、
あの
伝説の答えがありますんで、
はがき職人、
はがき職人やってます。
職人を職人で金にはならんからな、
うんうん、全員落ちてスダロー買ったらでも面白いけ
ど。ちょ、まあありますからね、こういうのって
ね、
やっぱり、
うんうんうん、
もう誰がどうっていうの多分ないと思うから、 あ、 あたりっていうやつ、うん、これが正解みたいなね。
確かに俺なんてこの天の茶助、うん、あの受かった時の理由はもうチャップリンの T シャツを着ていたからっていう理由だったんですよ。
あ、やっぱり、
うん、この監督に聞いたら、うん、もうチャップリンが大好きらしくて、
うん、
で多分それを公表もしてるのかな、もしかしたら。でチャップリンの、うん、しかもその映画館で見ている映画がチャップリンの映画の設定らしくて、だからもうチャップリンで来た瞬間に、あ、こいつはもう 合格ってなったらしいんですよ。
かけなんでかけたかと思うよ、ね、そんな運命感じて映画にもリンクしてんのに
もう運命感じて映画にリンクして、俺はギリギリしがみつけたぐらいのそれでギリギリ生き残れたっていう。
でも奇跡だよね。
奇跡
チャップリン、うん、なんでノーマンジューじゃなかったかっていうねいや T シャツが。
そうだからその時はもう本当にたまたま、
うんうんうん、でもこういうの、うん、俺は思ったんですけど、うん、あのちゃんと各芸人、オーディション受ける芸人にいろいろ教えてあげた方がいいと思います。
うん、教えて
も
ら
う。前も、うんうん、もう7年前ぐらいですよ、うんうん、まだデビューして、
うんうん、
のこういうオーディションあったんですよ、役変えて、
うんうんうん、
15分ぐらいの、
うんうん、
の時に声でかすぎんだよって怒られましたからね。
怖
っ、その時はちょっと怖めの人で、
ちょ
あのさ、映像だからさ声でかいんだよ君って言われて、やっぱ舞台芸人だから、いやなんでなんですかみたいな、ちょっと大きめに出るじゃないですか、
うんうん、
舞台じゃないんだからさみたいな、
スザロー見習ってよって
めちゃくちゃ業界の東京のお偉いさんだと思って、泣きそう、泣きながら帰りました、ね、本当に
シュラバくぐってますね。じゃあ、いやでも俺は大きくていいと思うけどね、うん、
あ、まあそれも個性というか、
まあ個性というか、うん、そうしかできないさ一応。
まあそうっすかね。
別になんかもし須田郎みたいな天才じゃなければ一応予想しない方がいいかなと思って、いろいろ
想定しなくて、
まなんていうの、
ありのままでというか、
別に普通にね、
うん、
とか読むけど、いつも通りにやった方がベストかなって感じがするんですけどね。
まあ、作り込まないでみたいなんですかね。
まあなんて言っていいかな、 そこまでかなっていう、うん、なんかわからないですけど。
なるほど。
これもしょうがないからね、
ケースバイケースの可能性もあるしっていう、
うん、
これいつ発表なの、
分かんない、
分かんない、
うん、
楽しみですね。
はい、まあこれも、まあ、情報解禁になるのは多分来年になると思うんですけど、まあ、その時情報が解禁された後にこのオーディションは何のオーディションでしたみたいな話もできるかなと思いますんで、
なんか今喋ってるから、
はい、
いっぱい出てるから、
うんうん、
なんかどでかいなんかものをやってますよ、雰囲気出てる感じするさ、
はいはい、
いやもういつもの通りのただの営業みたいなもんだからねあんまりちょっと期待しすぎてもというか、リスナーさんが、
ね、そうですね、
ね、
うん、であとこんぐらいのテンションで、なんてかな、10月の後半かな、もう新藤助がもう必ず優勝できる賞レース見つけましたっつって、
あ、
シュリワングランプリ、
うん、お、
絶対優勝できますよって、
はいはいはい、なんか言ってたね、あ、もう終わった、
言ってたじゃないですか、
はいはいはい、
あのその週で、
うん、
まあ、放送があって、普通翌週で実は先週こうこうこうだったんですけど、はいはいはい、結果こうでしたっていうのがラジオの流れだったじゃないですか、
うん、
ラジオの流れじゃないですか、うん、普通の、はい、僕たちあのシュリワングランプリ絶対優勝できます
と、もう
優勝しないとおかしいでしょ、
うん、
もうわさびとか初恋クロマニオンとか、
うん、
もうシュリ全然
関係ない
人たちが、
うん、
シュリでロケしてネタやって何が面白いのと、う
ん、はいはい、
でもう僕たちもこのシュリワングランプリのオープニング V でも、
うん、
もうシュリワングランプリもう新藤助審査員にしてくださいよと、
はいはい、逆に
もうシュリワングランプリに新藤助が出るなんて、うん、M1 グランプリにダウンタウンが出るのと一緒ですよ、
あ、もう例えて、しかも例えが
例えて、まあ
いいね、
もう息巻いて、
うん、
も
う
俺はこれ、うん、こいつこれ言った時に、うん、何言ってるか
って、
それは寂しさ
ない、違う違う違う違う違う振り切ろうよ一緒に振り切る時は
だけどな、その他の芸人さんの名前を出すのが、うん、なんかちょっと、うん、違う違う違う
違う違う違う違う、サネさんめちゃくちゃ褒めてたから
マジ
めちゃくちゃ褒めてた、
そうなんだ、
うん、もう、もう直接電話まで来た、
あ、そうなんだ、
あれめちゃくちゃ良かったなって、
サネのこのパターンってバカにするパターン
だ違う違う違う、めちゃくちゃ褒めてました、あれをちゃんと褒めてました、
あ、そうかそうか、
もうすごいと、偉いと、よくやったと、
うん、
言ってましたから、
あ、
で、あのそれで息巻いて行って、
うん、
結局負けたんですよ、2位になって、
まあ、準優勝
わさびが優勝、
最下位でもなく
最下位でもなくどうしようもない結果になって、分かり勉強になったっていう票と面白かったっていう票があって、それぞれ2位になってまあどうしようもない結果で、
いやでもあれは客が悪い客が悪かった、
重かった客が重かったわさび笑ってたよみんな
あー、メール来てるんでメールちょっと読みます、
はい、そうなんだな、
しんさん、しゅりのすけさん、けいじゃあいさん、おこんばんは、
おこんばんは、
青葉です、
青葉さん、
便秘会楽しかったです、
おー、ありがとうございます、
すげー見てくれた、
やっぱりしんさん大喜利強強ですね、
あー、いいっすね
強強
PS、 しんさん、お米はどれ買えばいいですか、詳しく説明くださいね、
米は何がいいかな、
おお、これアシンに送る米ってこと？
マジっすか？
じゃあね、もう食べきったって言ってたから、
うん、そういうことでしょ。
前のがしんのすけか。
しんのすけ、
しんのすけで、
赤と白のね、
お願いします。本当に
あ、しんのすけでいくわ。
しんのすけで。
やみつきだな。
いや、あれ多分超高級じゃないか。
超高級と思いますよ、多分。
じゃあもう全然ランク下げていただいて、しゅりのすけで。
いや、誰がランク下がってるわ。しんのすけも俺の、もっと言えば本名だ俺の。
しゅりで2番の。
しゅりで2番の。いい、ランク下げるな。しゅりで2番で。
今度しゅりで大喜利大会やったら絶対しんが1位じゃないの。しゅりの大喜利を。
そう、しゅりの大喜利ではないんですけど、おもろい情報を得まして、
はいはい、
スザローさんから昨日聞いたんですけど、
スザロー、おー、いいね、スザロー。
毎週火曜、大喜利の会みたいなのがどっかで開かれてるらしいっす。
あ、ツイッターで見たな。コトブキパンチが参加してたよ。
あ、
ミスった。
オープニング流れてきた。
オープニング流れちゃった。
あ、コトブキパンチ、うん、じゃ勉強もやってたの、ちゃんと。
うん、コトブキパンチは、あの、
司法書士だったっけ。
いや、あの、行政書士の試験が11月14日にあって、うん、でそれに向けて頑張りたいからライブ休ませてくださいって言って、うん、まあ、謎に M1 グランプリは出て、うん、浅草でレモンサワーを食べ飲んでた、それをツイッターにあげてたみたいな話をしたじゃないですか、うん、で昨日事務所だったら、スドロー、あ、スドローじゃない、コトブキパンチって、うん、もう行政書士の試験どうだったわってさ、うん、もう苦虫を噛みつぶした顔して、うん、首振ってましたね。
で言葉を発せ
ず、で、あの、背中にはウーバーイーツを背負ってました。
申し訳ないけど、そういうオーラにしか見えないんだよな。、うん、全部こっちの予想通りやし。
スタローじゃなくても分かるよ。
予想通りじゃなくても分かるというね。
はい、ということで、うん、また来週ですね、
はい、
皆様元気にお会いしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
朱林之助と
ケージャージでした。
ありがとうございました。